通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。6月17日火曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。先週からなんだけどね、実はね、うちの息子の学校で、特別支援学校なんだけど、学校でね、ダンスの授業が始まったらしいの。皆さんどうなんですかね。僕通常級とかの子供がいないんで、最近ね聞いたところでしか知らないんですけど、ダンスの授業ってもうね、結構前から必須授業になってるんですよね。合ってるねって聞いたんですけど、特別支援学校はどうやらそうではないっぽくって、で今回ダンスの授業がね始まったみたいなんですよ。まあ3年生ですね。学校全体でなんかダンスの先生を入れたみたいな感じだったかな、多分。でダンスの授業始まったね、それが連絡帳に書いてて、習ったのは2曲ね。まず1曲目はジャンボリミッキーね。これはもう言わずもがな、王道中の王道じゃないですか。まあ、この曲はね、小学校1年の時にね、運動会でね、披露してくれた曲でもあったんですよ。なので、まあ、息子自身も馴染み深いダンスだと思いますし、いやー、でも思い出されるのはさ、ジャンボリミッキーね、一度はね、子育てしてたら、最近の子育て世代だったら通る道かもしれないと思うんですけど、きつくない？消費カロリーえぐいんよね、あれ。そう、もうね、思い出しますよ、2年前の運動会の練習の時。ね、もう地獄のように付き合ったけど、1回踊るだけでもう息めちゃくちゃ上がるし、それをね、無限に繰り返すからね。あの時はね、いや、ほんと、誰か！この曲、この踊り考えたやつはってね、ちょっと真剣に思ってました。今となってはね、まあ懐かしくていい思い出ですし、まあ下手くそな彼に僕もね、なんとなく踊れるんでいいんですけど、いやー、そのジャンボリミッキーがね、また復活して、はい、踊り始めましたね、家でもね。付き合わされる日はまたやってくるのか。ね、そして2曲目なんですけど、今日はね、この2曲目が驚いたわけ。何かっていうとね、アバツ。わかりますかね？ブルーノ・マーズとロゼの、ブラックピンクのロゼね、が歌ってる曲で、まあ、一昔前になるのかな？もう、去年とかね、多分 SNS とかショート動画とかで結構流行ってたんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、特徴的なね、メロディーが、耳に残るような感じでね。ただ、申し訳ない。ね、試しに歌ってみたいところではあるんですけども、一応ね、この音声配信中には、まあ、音の歌をね、歌っちゃダメっていうルールがありますので、そこは、もし、この曲イメージできない方がいたら、ネットで調べてみて、YouTube でアパッツとかね、普通にGoogle とか Yahoo とかでもアパッツって打ってみたら、その動画出てくるんじゃないかなっていうふうに思いますんで、ね、ぜひ見てみてください。でね、そのアパッツなんですけど、もうね、すっげえ嬉しそうに家でも、うちの息子ね、言うんですよ、アパツって。ただね、ちょっと滑舌まだね良くないんで、あーパクパクパクパクパクパク、あーパクパクパクパクパクパクってね、ずっと言ってます。はい、アパツのことっていうのはね、すぐわかるんですけど、それにね類似する言葉それぐらいしかないし、微妙にアパツのダンス踊ってるんでね。そう、でもね、なんでか知らんけど、あーパクパクパクがね、かなり先行してて、肝心のダンスがね、あまりね、見せてもらってない感じなんですよ。なんかね、曲流しても、ま、小さくダンスはするんだけどね、どうしてもね、あーパクパクパクパクが先行してて、なんかね、先生曰くなんですけど、踊りね、結構上手いらしくって、みんなのね、まあそのお手本として前で踊ったりもしてますみたいなことも言われてたんで、もっともっとできるんじゃないかなーっていうふうに思ってるんですけどね。はい。真のアパツをね、踊ってもらえるのを楽しみにしてます。てかね、この週末は、もうね、そのアパツとジャンボリミッキーを見せるためにね、もう両実家で大披露ですよ。ね、彼はね、自分のダンスが無事終わったら、 全員の拍手をもらうまでずっと拍手をね求め続けるというエンペラーっぷりを発揮してましたね。いや楽しそうにね踊ってるのはねいいことですね。エンペラーをまだまだね褒めていきたいと思いますし、きっとねまだしばらくこの日々は続くんじゃないかなっていうふうに思います。全然ね本題は違うんですけども、今日はワンストップって本当に必要？福祉の現場からゆるっと考えるっていうタイトルでねお話をしていきたいと思います。まあテーマ的にはね、日本の福祉サービスにおけるワンストップ化のことについてをね少しお話ししたいなっていうふうに思ったんですけど、どうですかね皆さん、ワンストップってこうピンときます？知ってる人にはなんだろう、ああ知ってるよ、ちょっとかっこいい感じだよねみたいな感じで聞こえるかもしれないけど、知らない人からするとさ、何かっこつけとるんみたいに聞こえるかもしれないよね。ワンストップって、まあ、簡単に言うと、まあ、何でも一箇所で済むっていう意味なんですけど、まあ、例えばね福祉におけるワンストップなんで、生活に困っていて住まいもない、働き口もない、子供もいるって人ね、こういう人いろんな役所の部署をぐるぐる回って相談したりしなくちゃいけなかったりするんだけど、これが一つの窓口でまるっと相談できる、ね、簡単に言うとそんな仕組み、うん、まあ、ここをね10年ぐらいねそんな感じで、ワンストップに、ね、対する動きが進んでいってると思うんですけど、まあ、僕が担当しています生活困窮者自立支援制度とか、去年からね名称変わりましたけども子育て家庭センターだったかな、ね、あと、まあ、制度的なね設計でいうとそんな感じだし、ニュースとかで取り上げられるのはやっぱ都会の方で、歌舞伎町にあるのか、あの君まもみたいな、あの若者支援の場ですよね。若者の悩みみたいのをまるっとワンストップでねお話聞いて必要に応じたねサポートしていきますよっていうのがあったりとか、まあ、こんな感じのものがワンストップの例として、まあ、取り上げられたりするし、イメージつきやすいかなっていうふうに思うんですけどね。まあ、このワンストップね、もちろんメリットがあるから国も進めてるわけですけど、メリットたくさんあります、ね。まあ、2つくらいねちょっと大きく考えたんですけども、一つはね相談する側の手間が減るってこと、ね、役所とかさ支援機関っていうやつ、ね、相談するとことかってそもそもさ、僕働いてるからいいですけど、慣れてないと行くだけでなんか緊張しませんね、この書類で合ってるのかなとかさ、次どこ行ったらいいのみたいな風になりません？行った時って、ね、ワンストップだったらとりあえずあそこに行けば大丈夫みたいな感じになるんですよ、ね、だから、ね、行く人からしたら結構いい感じですよね。今度はサポートする側からしてもいい感じのメリットがあります。それはね支援が抜け落ちにくくなる、うん、例えば初めにね例を出したけど、生活に困ってるっていう風に相談に来られた方がいるとしましょうよ、ね、生活に困ってるんで助けてくださいってね、よくある話ですね。でもよくよく話を聞いていくと、子育ての悩みも抱えてたりとか、あと背景に心の健康の不安があったりとかね、そういうことがね割とあります、うん、なので本当に困っていることとか本当のニーズっていうんですけど、はどこにあるのかいっていうのね、まあ、複雑な状況でもこれがワンストップで一箇所で対応してくれてたら、本当のニーズを導き出しやすくて必要な支援に早くつながりやすいっていうメリットがありますね。これが分散していると一つのところに行って悩んで、あやっぱダメだった、ここじゃなかったみたいな感じで結局疲れ切っちゃって本当のサポートが受けれる場所にたどり着かなかったりっていうこともあるかもしれないですよね、うん、そういう意味でねやっぱり抱えているたくさんの悩みを抱えている人たちの支援が抜け落ちにくくなるっていうのはあると思います。ただしここからが今日の本題なんです。ワンストップって、まあ、すごくね今話したように便利ね、便利そうに見えるけど、絶対にそれが正解ってわけでもないんですよ、まあ、実はね僕自身はマックスをこういう風に走ってるからわかると思うけど、全部ワンストップにしなくてもいいんじゃねってねちょっと思ってる派です、はい。まあ、っていうのもね、ワンストップって便利である反面、そこに全部を集めちゃうとそこの窓口にいる人の負担ねめちゃくちゃでかくなるんです、うん、だってさ、さっき言っただけでも生活の相談っていうことにしてもね、 子育ても精神的なこともお仕事のサポートも経済的なところもね、こういうのを一気に引き受けますよ、この窓口でどうぞってね。一人の人ですか、それ受けるの、ね、もしそうだとしたらスーパー相談員みたいな人が窓口に座ってないといけないですよね。いるかもしれないけど、そんなスーパー相談員いないし、育てるの大変だからね。ただもちろんね、こっちの方がトレンドというか、まあ、主流かなと思うんですけど、ワンストップ窓口を作っている自治体とか支援機関とかだったら、まあ、一箇所に一人のスーパー相談員を置くんじゃなくて、各分野の専門家を配置することっていうので、まあ、対策しているところもありますね。ただこれはね、ハード面の整備、つまり建物とかね、その場所の確保みたいなとこから大変だったりするし、さらにはソフト面も切り分けるわけですよ。ね、もともと、生活困窮者支援部門にいる人であったり、子育て部門にいる人であったり、まあ、心の健康の部門にいる人であったりが、そこの場を離れてワンストップの場所に常駐するみたいな感じになると、戦力割かれちゃうわけじゃないですか。そうすると専門職っていうソフトをもっともっと増やさなくちゃいけないよねっていうことになってきたりするわけ。まあ、これはね、ほんとなかなかそれぞれのね、自治体のパワーが必要じゃないかなっていうふうに僕は思ってます。うん、あとね、もう一つ、制度とか仕組みをこういうふうにガラッと変えようとするとね、ワンストップしますみたいな感じでね、言うと、まあ、それまで頑張ってきた地域の支援団体とか民間の力が見えにくくなってしまうんじゃないかなっていうふうなことを考えてます。うん、だったらさ、すでにある制度とか地域の資源とかを生かしながら必要な部分をつないでいくとか、あとはこの地域にはこんな人がいるよみたいな感じで、ね、こんなことなら小次郎さんに頼んでくださいとかさ、ね、こんなことならトメさんが物知りですみたいな感じの、ね、この地域にはこんな人がいるよっていう、ね、まあ、ある意味資源の新規開拓みたいなことをしたりとかね、うん、そういうことをして地域を支えていくっていうのも重要じゃないかなっていうふうに思ってます。うん、まあ、つまりはね、ワンストップっていうのは、まあ、福祉におけるワンストップっていうのは選択肢の一つ。うん、それがぴったりな場面もあれば、そうじゃない形の方がうまくいくこともあるっていうことなんですよ。うん、いや本当ね、もうすぐ20年ぐらい福祉の現場に携わってるわけですけども、福祉の現場ってね、いつも正解が一つじゃないなっていうふうに思います。人の数だけ支援の形がある感じ。うん、まあ、だから何でもかんでもワンストップっていうんじゃなくて、この人にとってはどういう支援の形がベストなんだろうっていうふうに考えるのが福祉の面白さであったり奥深さであったりするんじゃないかなっていうふうに僕は思います。支援の入り口っていうのはいろいろあっていいんですよ。うん、まあ、なんならね、最近は支援集っていう言葉知ってます？支援は普通に漢字の支援、サポートの支援ですけど、集はね、匂うです。支援集っていうね、支援に対する抵抗感についても話されてたりするんですよね。まあ、この支援集っていうのでもね、一本取れそうなんで、これはまた別の機会に詳しく話していこうと思いますけども、まあ、つまり支援に対する抵抗感を持ってる人っていうのがいるよと。うん、まあ、だからこそ相談するための入り口っていうのもいろいろあっていいんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。だってさ、相談、まあ、さ、ましてや福祉の相談ってさ、大体重いじゃん。重いんですよ。ね。だから相談に行くのにも足も重くなるわけ。相談したくても。いや、相談ってさ、でもこんなふうに重苦しく入るだけじゃないよね。なんか、どうですか？公園の、居酒屋のとかでもいいかもしれないけど、ふと気を抜いた時に自分と全然関わりのない誰かに話したいこととかってあったりしない？ね、それも一つ相談だったりするじゃないですか。ね、そういうふうに考えると、相談というより話しやすい場を作ることっていうのがこれからの世の中には必要なんじゃないかなっていうふうにね、思ったりします。型にはまらない、ね、こんなふうに普通の幅をちょっと広げてみるだけで、もっとお互いが生きやすくなる社会に近づくんじゃないかなっていうふうに思ってます。と、そんな感じで今日はね、ワンストップって本当に必要？っていうことをテーマにお話ししました。この放送をお聞きのあなたの学びや気づきになれたら嬉しいです。まあ、慣れてなくても聞いてくれてありがとうございます。 それではね、本日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、 X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。